ところでですね、はい、大体こう発達障害系とか、うん、まあ、グレーゾーンの方っていうのは大きく分けてそのアレンジ力、アレンジャーとなる傾向か、それともその、うん、深掘りをしていく、うん、タイプか、うん、なんかこう分かれるっていうお話が前ちょっとね伺ったんですけれども、
そうなんですか、
ざっくり
言うと、もちろんこの種類にも細かく種類にも分かれてるから全部に適用できないけど、ざっくり言うと、受け身型孤立型のアスペルガーは、
うん、
そう、受動型孤立型のアスペルガーはどちらかというと、要素技術あるいは要素分野を、まあ、要は一つの分野や技術を延々深掘りしていく、要は基礎研究的なもの、一つのことを延々と開発していくっていう、で多動傾向、日本人がまさにそうで、多動傾向っていうのは、うん、その出来上がった要素技術要素分野を組み合わせて、でまたで再結合させて全く別ものに、はい、ものにしていくっていう、だから日本人、極端なこと言うと日本人とアメリカ人みたいなもので、日本人は前者、要は受け身型孤立型のアスペルガーで、で要素技術を、だからほら一つのなんか技術を作り上げていくっていうのはとても強い、だから今はどうか知んないけども、昔の iPhone か、 iPhone、要素技術大半日本だった、
そうだ、
今ちょっとどうかしないけども、だけどももう日本は iPhone 作れなかった、まあ、一回その案は出たけど潰されちゃったってもあるんですけど、で結局アメリカが、まあ、アップルがそれを見て、じゃあ組み直しちゃいいじゃんこんなもん、で出来上がって、アレンジャーっていう、そう、まあ、だからこれからまあちょっと話し飛ぶんだけども、世界の仕事っていうのは、まあ、大きく3つに分か、2つプラスアルファ1つに分かれてて、1つ目が徹底して要素技術や要素分野を掘り下げていく、だから日本人っていうのは科学競争力が落ちてきたのは事実だけども、基礎研究素材研究といった1つのことを深掘りするのにやたら強いということで、2つ目としては出来上がったものをアレンジしていくっていう、まあ、世界全体がそうである、だから日本っていつも不利な非常にずるさをされる立場にある、研究したものを安い形で持ってかれちゃうっていう、そうで、もう一つとしてはこの一つ二つどっちにも属さない人っていうのは、マックジョブになっていくということ、
マックジョブ、
要はもう簡単な、なんだ、簡単な作業の連続の、
そう、ま、繰り返しの単純作業、
そう、マクドナルド的なやつっていうマニュアルがあって、それに従って淡々とやっておいて、
それでマックジョブって言われてるんですね、
だからまあこれが結局二極化の要素、二極化 の、あ、現れた話、1、2番と3番に分かれますよっていう、で統合医療で最も重要なことっていうのは、基本的に2番のアレンジャーであるということ、というのはなぜかというと、確かに一つ一番目も要素技術もいや分野もそうだし、それがなければ統合医療は成り立たないんだけども、統合医療の本質としては節操なくあれもこれもどれもそれもくっつけ直して、でそれを患者に治療としてあるいは治療法として提供することが挙げられると。例えば僕の師匠の西脇俊二さん、まあ、西脇俊二さんっていうのは現在精神科医で、でまあ、発達障害での対策や理解治療でも、まあ、日本で5本の指には入るだろうし、でまた統合医療のお師匠でもあるし、また、まあ、その人がいなかったら僕の人生多分今成り立ってないと思うんだけども、
で
その人が、まあ、着火にがん治療に関して、精神科なんだけども、がん治療に関して多分おそらくは世界最高峰の治療成績を上げてる。で、なんでかというと、でしかもそれがんの専門医じゃないし、まあ、失礼な話、がんの仕組みそのものについてはがんの専門医よりも弱いのにっていう。なんでかというと、結局アレンジャー力を発揮して、結局いや、がんってそういえば酸素抜かしたらブドウ糖が唯一の栄養素だよな、だったらブドウ糖を断っちゃえばがん餓死するよな、だったら断糖、西脇さんが断糖を僕に断糖どうかはあるいは糖質制限を教えてくれたんだけども、
ああそうなんですね、
そう、サプリメントはまあ僕の知識だけども、で糖質制限、あ、じゃあ徹底した断糖をやれば、まあがん餓死するような、でまずこれ一つ目で、もう一つでそれだけでも結構な成績が上がった。で同時に、そういえばビタミン C 点滴っていうのはもともとがん治療のために生まれたんですよ。そうビタミン C っていうのはそのブドウ糖と分子構造が酷似してるんですよ。そうだからがんがブドウ糖と勘違いして吸収しちゃうっていう、 でそして高濃度になるとビタミン C って通常の量では抗酸化なんだけども大量だ血中濃度 があまりにも高くなると逆に活性酸素発生するんですよ。
う
ーんで癌っていうのは基本的に肝癌細胞は別として通常の癌っていうのは活性酸素消去の存在しないんですよ。普通の細胞はあるんだけども、抗がん剤もそれ狙ってるんですよ。抗がん剤もあれで癌細胞に取り込ませて癌細胞の中で活性酸素バーンって膨らませて、
はい、
で結果がん細胞を死滅させるっていう。でビタミン C も同じことになってる。ただ副作用はほぼないっていう。でそれ でビタミン C をブドウ糖と勘違いさせてがん細胞を吸収させ、がん細胞に吸収させて、でそのがん細胞の中で活性酸素による酸化アタックを起こしてがん細胞を死滅させていこうっていう理解と、でだったならば、
はい、
がん細胞に対してまず糖質制限で徹底してがんに飢餓状態、がんを飢餓状態にさせちゃおう、
うんうん、
でその状態でビタミン C を大量に投与すれば、
うん、
がん細胞は普段よりも大量に吸収してくれるんじゃないか。
そ
りゃ
そうですよね。
だ例えば佐々木さんが1ヶ月絶食したならば、
うん、
ご飯食べまくるじゃないですか、
うん、
それと一緒ですよね。いやむしろ炭水化物、糖質要は炭水化物全般を大量に取ったままビタミン C やったとしても、
うん、
まず糖質でがんが育ってしまうし、
うん、
がん細胞も、まあ、お腹いっぱいになるってことはないんだけども、
うん、
たくさん吸収している状態だから普段よりもビタミン C は摂取してくれないだろうからあんま効果ねえだろうなと、
はい、
いうことで西脇さんがやったことは糖質徹底した糖質制限と、まあ、ちょっとごめん、うん、もう一回言う、ちょっと話しておくけども徹底した糖質制限はいきなりいらないようにあれかなり危険なの で,、
はい、
でだけどその場合がんの場合はいいとして徹底した糖質制限とビタミン C 点滴組み合わせようかと、
うん、
いうことでがんビタミン C 療法ん本で彼が本でビタミン C 点滴と、なんだっけ糖質制限弾頭だったかな弾頭でがんが消えたかなんかそんな本書いたのかな。でそういう治療をやってで相当な治療成績を残していると。で結果彼はなんでがんの専門医でもないのも結果を出したかというと、
うん、
彼特有 の, そのアレンジ力がアレンジャーとしての力が発揮されたということですよね。でちょっと話飛ぶんだけども、じゃあこれ何でもかんでも通用するかというと、がん細胞にはがん幹細胞っていうのがあって、
はい、
でがん幹細胞っていうのは、
はい、
活性酸素消去能を持った不思議な細胞、
自分で活性酸素消す力があるんですか。うん、そうだから優秀なやつがいるんですね。
グルタチオンだとかの抗酸化酵素を自分で産生できちゃうっていう、だからそういったがんが仮にたくさんあると、
はい、
どんなに抗がん剤投与しても全く効かないし、でビタミン C も効かない。でだけども残念なことに日本のがん医療ってこのがん幹細胞がどれだけいるか全く治療前に調べない。で結果として仮に場合によっては8割9割がん幹細胞が占めてる患者もいるということは抗がん剤ほとんど意味ないのにそれを投与しちゃってるっていうこともある。だから、うん、だからまずはこれからがん幹細胞を治療前に調べるっていうのを標準にしないといけない。で話でちょっとさらに飛んでがん幹細胞の抗酸化作用を軽減させるあるいはなくさせる一つの方法としてリウマチの薬として使われているスルフォサラジンを投与するのもありということ。もちろんそれだけでは全てのがん幹細胞に反応することはちょっと難しいんだけども、まあ、やらないよりはるかにマシなので、
うん、
それもちゃんと考慮した方がいいということ、
うん、
で話戻って西脇さんは、まあ、アスペルガーもそうだけどちょっと ADHD の傾向も入っているの で,、で彼はやっぱりアレンジャーとして極めて能力が高い。だ結果統合医療においてもこういう高い結果を出せていると。だからこれからは要素技術 を磨いていくかアレンジャー力を磨いていくかが重要になっていく。で後者を行うためにはいろんな要素はあるんだけども一つは知識を爆発的に入れること。で知識を爆発的に入れることによって再結合しやすくなるので、
ね、そうするとですね、ちょっと変な話ですけどやっぱがん例えばねがんになった場合ってやっぱりがんの専門の病院であったりがんの専門のお医者さんに見てもらうってことがなんか一番いいのかなって思いきや、うん案外そうでもないってことですよね。
もちろん誤解ないように言うと、現代学がダメ、
はい、
がん専門医が使えない、
うん、
がん専門医は製薬会社と包んでる悪魔だっていう見方はあまりにもちょっと確率的一方的それも問題なんだけども、
はいはいはい、
何が言いたいかというと、専門家は専門家であるがために、結局それ以外の方法を選択できなくなっちゃってるということ、うん、結局新しいフレームを組むことが極めて難しくなっちゃって、なってしまっているということ、な結果としてでアレンジャーとして、で発達させていくことは難しくなっちゃう。さっきの日本の携帯のだと、
はい、
日本人は例えば あれパカパカ携帯ガラケー、
はい、
薄くなんだ軽くしていくことは強みだった、うん、強みだったがゆえにそこに集中しちゃって、はい、そのボタンじゃなくてもう指タッチにしていくっていう発想が浮かばなかったし、逆に釣りが好きな人、釣りが好きな人が、じゃあ魚を法律的に釣るためにっていうことで、投網なんかは考えられない、
うん、
釣りが嫌いな人は投網は考えられるしっていう、うん、そう例えば扇風機の例えば扇風機 もうずっと専門家はいかにその羽を美しく効率的なものにできるかっていうのを考えちゃうけども、
はいはい、
でも全くそれが専門外だった掃除機のダイソンっていうのは、いやそもそも羽があるのがおかしい、うん、で結局素人だから常識にとらわれなかったっていう話になってくる、うん、そうだから専門家はもちろん専門家に頼るっていうのも一つの指針だし、それは重要、じゃないと専門家じゃない人間が好き放題で、うん、今統合医療の世界ではもうとんでもない状態になっちゃってるっていう面もあるのは事実だから、だってインチキ療法多いじゃないですか、インチキ療法多いし、うん、実は現代医学の方がまだまだ成績いいしっていう、実はそうだから専門家に頼るのも重要なんだけども、
うん、
専門家は再結合、異質のフレームで再結合を起こすことが極めて難しくなってしまうということ、
うん、
だから実際に別に医者じゃなくて全ての今当たり前になっている技術分野っていうのは基本的に全く別の業界の人間が作った要素が高いということ、例えば、音楽業界でもその結局 CD が壊滅した、うん、で CD が壊滅したのは全く関係ないアップルだとか他のストリーミングの会社が入ってきたっていうのもそうだし、テレビ局っていうのはテレビという放送形態 にあまりの専門家になってしまったがゆえに、うんうん、ネットの YouTube っていういい加減な作りの方法っていうのは全くできなくなっちゃったし、
うん、
あるいは例えばパナソニックだとかソニーだとかは優秀なビデオカメラを作ることができる、
うん、
でもそれの性能過信に過剰に陥っちゃって、うん、結構 GoPro みたいな簡単なおもちゃみたいのを作るっていう発想がなくなっちゃったっていう、
うん、
そうだから専門的な専門家だとか専門的要素を深めるのは重要なんだけども、
うん、
ただそこを深めすぎちゃうと他の再結合ができなくなってかえって可能性が失われることもありますよって話になってくる、
うん、だそうするとその集中しすぎるんじゃなくてこうちょっと、まあそれこそまあ客観視かもしれないですけども、そうそうやっぱこういろいろあの客観的にこう柔軟的になんかこう、まあ、情報であったりとかをやっぱ取り入れていくことってすごく重要ですよね。
結局多岐にわたって、うんで情報をもう広い分野で入れていくことが重要。ただ、
うんうんうん、
これもさらに問題があって、勉強好きが無条件にいいかっていうと決してそうじゃなくて、
はいはいはい、
勉強好きでも適切な知識かどうかを見極めるセンスがなかったならば、
そう
結局とんでも情報ばっかりを手に入れちゃって、で結果として勉強すればするほど変な思考がついてしまって、
はい、
で結果として人生台無しにしてる人は山ほどいる。例えばもう自分の人生が苦しい、でその理由はカルマだったインナーチャイルだったでそこを深掘りして結局僕が普段言ってるメタ認知は対極の思考否定的な思考やイメージの半数ばっかりに陥っちゃって人生で破綻してる人もいるし、健康になりたいっていうことで玄米菜食始めちゃって帰ってて体どっかになっちゃった人もいるしっていう、だからまあ具体的な方法は別として勉強好きであるのはいいんだけども、ただ同時に適切な知識を選べなければ人生がよりおかしくなるっていう危険性もはらんでいることを認識しないといけない。
ただその見極めるポイントっていうんですかね、 あまりにも情報が氾濫しすぎてるから、
うん、
そこのなんかコツってありますか。
まあ、多岐にわたるんだけども、2つ、1つ目がちゃんと測定されてるかどうか、
客観的な、
そうだから科学って重要、はい、そうな、はい、エビデンス至上主義っていうのは問題なんだけども、結局ちゃんと測定されたもの以外を言うっていうのはもう言ったもん勝ちの世界になっちゃうから、結局何でも許されるということだから、はい、ちゃんと厳密なに測定されてるものも大事にするっていうのは極めて重要、でまずこれ一つ目、
はい、
で二つ目としてはそれを実践している人たちがどうなってるのかっていうのを見てみるということ、
本人たちが、
そう、うん、例えばマクロビオティックやってる人、うん、私たち健康なんですと言っときながら大体ガリガリに痩せて、なんか顔が茶色くなっててでなんか鬱っぽくて、いやすげえなこいつだみたいな、いや俺このメンターについて勉強してどんどん人生変わってきてるんです、いや相変わらず10年前もニートだったよねみたいな、これ変わってないじゃないですか。
はいはいはい、
だからこれも 事実の後追いをするのも大変なんだけども、それをやってる人がどうなってるのかっていうのを見ないといけない。で3つ目としては、情緒的 に感動したとしても絶対にそれで判断しないこと。インナーチャイルドだとかそういうのは思考実験としては極めて面白くて、でそれね、感動したままインナーチャイルドうんぬんなんて世界に飛び込んでしまうと痛い目に遭っちゃうし、例えば反資本主義なんていうのは、反資本主義で共産主義賛成っていうのは情緒的には極めてありなんですよね。そうありなんだけども、それで賛成してしまったらどうなったかって、過去の歴史はそうですよね、うん、だってヒトラーだってあれ情緒的に反応させるのがうまかったからですよね。まあ本当に虐殺があったかどうかさておき、
うんうん、
そうだから情緒で決めちゃいけないということ。
なるほど、うん、これ情緒に動かされますよね。
人は論理で考えることができない、情緒だけで反応する。
うん、
だってまあ僕はよく言うけども、例えば年間原発で1万7000人死んだらどうなるか、多分大半の人が原発反対というはず、
うん、まあ、そうですよね。
だけども年間1万7000人風呂で死んでる、
うん、
なんで風呂撤去しねえんだよ
風呂反対
でしょ、うん、なんないじゃないですか。で年間例えば5000人、
うん、
テロで死んだら、
うん、
日本でね、
うん、
例えば政府は非常事態宣言出すし、みんな出歩くことはない、出歩くことはない、うん、だけども年間5000人交通事故で死んでる。
うわ、
でもここでいや原発で死ぬのと、うん、原発やテロで死ぬのとそういう形で死ぬのは違うから、いや何が違うんですか、命の落とし方に違いはありませんけど、まあ、
そういうことですね。
で人は情緒的にしか反応できない。
なるほどね。あ、もう完全に情緒的に判断する側ですよ。
例えばほら、ワクチンがいけない、いやワクチンなかった世界どんだけ感染症地獄だったかあんた知ってんですかみたいな。
人は情緒だけで反応して、
でそして世界を、うん、要は頭の弱い善意で人は世の中を狂わせているってことを知らないといけないと。
頭の弱い善意、あ、またちょっと鋭いキーワードが出ちゃいましたね
頭の弱い純粋な善意で世の中は狂っている、決して悪が狂わしているわけじゃない。
うん、あ、なるほどね。まあだからあの今の3点ですよね。これ結構多分ちょっと意識して情報をこれで見ていくと、まあ、結構パッパッパッとこうね、あの振り分けられる可能性高いですね。
高いです。
うん、だから質のいい情報を入れてだけ取り入れていくということですね。だから例えばもう私の、ね、こうやって番組させていただいてますけども、やっぱこうリスナーの方々ってそのやっぱりいろんな、まあ、きっかけというかご縁があってこう来ていただいている、多分ありこういう情報を得ようっていうあの意識の高い方だと思うので、まあ、ぜひあの、まあ、ここでねこう、うん、そういう情報、質の高い情報を得ていただいて、まあ、さっき その病気の、ね、まあ、がんのあれも一つの例ですけども、やっぱり仮にどのそのなんか病気でね病院かかってらっしゃるようでしたら、まあ、ちょっと一歩引いてねこう客観的にあのまた見ていただくってことも大事なんじゃないかなって思いますね。
うん、
はい、
あ、そう、西脇さんは超優秀。
あ、だから西脇先生のそのアレンジ力っていうのは、
うんうん、
もう今ちょっと聞いただけでもなんかすごい興味深いですよね。
う
ん、
いや、あの人は本当天才中の天才、能力開発もそうだしっていう、
能力開発もや
ってきちゃうんですか。そう、やっぱり彼の場合は結局と、まあ、2つあって、1つ目が統合医療っていうのは、結局病気を治すことだけじゃなくて、人生全般を良くすることだったらば能力開発も必要になってくるだろうってことだし、あと統合医療を進めていくってことは基本的に人間の基本原理を知っていくってことでもあるので、だからそれは基本原理というのは基本的な活用になるので、まさに能力開発もそうだよねって話になる。だから彼は能力開発、まあ、これは具体的にはあんまり言わないですけど、能力開発にも造形深いし、で彼は催眠の専門でもあるので、それを使った能力開発もかなり面白いものができるっていう。だまあいずれそれでまた体系化したものをまあ発表していくでしょうから、まあ、楽しみですよね。
ほう、いや、もうちょっとまた興味深いところ、またちょっとその随時 その西脇先生の話なんかもちょっとあの聞かせていただきながら、あのもうとにかく質の高い情報をでもうこの番組を満たして、さらにさらにこう満たしていきたいと思っておりますので、
はい、
また今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。